聖書を読み出します。マルコによる福音書第8章の34節と35節、77ページです。新約聖書77ページ、マルコによる福音書第8章の34節と35節。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。以上です。今日は、クリスマスイブを迎えております。12月24日、まあ、いつもこの日には夜礼拝が行われます。まあ、いつもその礼拝をするたびに今日ベツレヘムはどうかなというふうにも思います。まあ、ベツレヘムでイエス様がお生まれになって多分今日も夜、礼拝が行われると思いますが、まあ、しかしベツレヘムのクリスマス礼拝ほど翻弄されているところはないかもしれません。まあ、今そこはパレスチナ人の居住地になっていますし、またイスラエルと関係がですね、まだ紛争状態にありますから、高い壁がベツレヘム中を囲っていて、まあ、7メートルの 壁に囲まれたところにベツレヘムがあります。ですから検問を通らないとベツレヘムの中に入っていけない、まあ、今年も多分そうだと思います。検問を通って、イエス様の生まれたところに行かなければならない。まあ、しかし今年はそれができるかどうかもまだわからない状況なのでしょう。それはコロナがあるからです。私たちは紛争で、壁を作ったりですね、まあ、そんなことをたくさんですね、見てきましたけども、今回のこのコロナというのは見えないものと戦っていて、それが、争っている両方に対して同じようにですね、その災害をですね、もたらしているという、災いをもたらしているということなのでしょう。そういう中でのクリスマスっていうのは私は初めて経験いたします。まあ、教会もそうです。今日はですね、何か交通機関の乱れとか、なんかそういうもので礼拝ができないわけではありません。今年はコロナという目に見えないものに恐れおののきつつ、私たちは集まることができない、そのような教会もあるのです。そう思うと、私たちっていうのは、この今日のこのクリスマスイブをどのように過ごせばなければいけないのかな、というふうにも思うのです。まあ、今日読みました箇所は、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、というそういうところです。まあ、イエス様は死と復活を予言した後に、自分を脇へを引き寄せていさめ始めたペテロを叱りつけて言われた言葉であります。まあ、イエス様が自分の死と復活を予言されたのに、弟子のペテロがいさめたというのは非常に怒鳴ったということと同じことでしょうから、イエス様に対して怒鳴るっていうのはどういうことなんだろうと思います。まあ、それに対して、ペテロはですね、ペテロを叱りつけておられる。まあ、それは十字架に進む道を邪魔したからです。まあ、その後にイエス様に従う道を具体的に示されたのが、自分を捨て自分の十字架を背負ってという呼びかけでした。イエス様と共に歩むようにと語りかけられたのでしょう。イエス様と共に歩む者は自分の十字架を背負ってイエス様の十字架に従っていくという、それしかないのだ。十字架というのは死を意味しますから、自分の死を追って自分に従えということでしょう。そう思うと今日のクリスマス、それぞれが自分の十字架を背負ってイエス様のもとへ行かなければならない。自分たちの与えられている困難や艱難や、またこのような状況の中にあっても、自分の十字架を背負って御子イエスにキリストに会いに行く、それが今日の光のかもしれません。まあ、一番十字架というものをですね、身近に感じたのはいつだろうなと思いながら考えていますと、まあ、一つはですね、東京の郊外にあるカトリック教会に行った時にですね、ああと思う十字架がありました。まあ、とってもですね、なんていう素朴な十字架で、まあ、壁面にですね、バチッ とつけてあるわけじゃなくて、ちょっと浮いて聖壇の上ぐらいにですかね、浮いてるみたいな、まあ、そんな十字架でした。なんか面白い十字架だなと思って見ておりまして、まあ、こうちょっと弱いかなみたいなですね。で、誰もいなかったのですね、じゃあ明かりでもつけてみようかなと思ってパチッと明かりをつけたらですね、その時すごい驚いたんです。十字教会の電気とスポットライトをつけたらですね、壁にですね3本の十字架がバッとですね、影が出るという、まあ、イエス様の十字架を照らしているんですけど、その後ろに影が2つできて、真正面から見ると3本の十字架がそこで、見えるように、工夫してありました。ああそうか、自分の十字架というのはイエス様の十字架を通して与えられる影みたいなものかなと思いながらですね、同じイエス様との十字架を担ぐことはできませんけども、しかしあえてそれに近づきたいという、まあ、そういう思いがやっぱり自分の中にあるなと思いながら、その2本の影の十字架を見ていました。もう一つはイスラエルのですね、博物館で見た十字架につけられた、まあ、それはイエス様じゃありませんけども、ローマから死刑をさ、まあ、に処せられたですね、なんか犯罪人でしょうか、釘の跡っていうかですね、骨と骨の間に釘が刺さってる、それが発掘されてですね、そこにあって、まさにこれが十字架なんだなというふうに思いました。まあ、イエス様は、私の後に従いたいものは自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、そういうふうに言われています。イエス様でできなければ、イエス様でなければ、招くことができない、そういう言葉だと思います。私に従いなさいというのはイエス様しか言えない言葉の一つであります。だからこそ私たちは自分に与えられた十字架を背負ってイエス様のもとへ従っていくのです。今日の夜はここでイブ礼拝が行われます。私たちは私たちの今年の十字架を背負ってイエス様のもとへ、御子の誕生のもとへ、そして救いの完成のもとへと、私たちはそこにぬかづいて、そして近づいていく、そういう礼拝ができたらなというふうに思います。イエス様は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと今日もおっしゃっています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日はクリスマスのイブ、そして夜には礼拝が行われます。どうか全国で行われる礼拝、また今日集うこともできない礼拝、礼拝を今日やめる教会もあります。その一つ一つにどうか主の祝福がありますように、いかなる形式の礼拝だったとしても、主よ、あなたがそこにいてくださり私たちを招いてくださっていること、そのことを信じることができるようにどうか導いてください。今日も広島教会、呉教会の信者求道者、牧師夫婦の家族と共にて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共にいてくださって、御言葉によって導き癒してください。今日もルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をお守りください。今日もまた私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。